こんにちは。イギリス在住会議通訳者、発音改善コンサルタントの平松理恵です。ポッドキャストをお聞きの皆さん、 YouTube をご覧の皆さん、ご聴取ご視聴いただきありがとうございます。今日はいつもと趣向を変えてゲストをお迎えしています。20年来の友人で元 NHK アナウンサーの桑原のぞみさんです。ウェルカムウェルカム。
はい、桑原です。よろしくお願いします。もう私は小学校1年生の頃からずっとアナウンサーになりたくって、で卒業してすぐにアナウンサーになれたというですね、子供の頃から本当になりたかったものだったので、言葉だとかそれから音声っていうものにもすごく昔から興味がありました。今日はいろいろお話ができたらと思います。平松さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当に私も楽しみにしていました。桑原さんとお話しするときは本当にいろんなアナウンスの関係のエピソードなんかを伺うことができてとっても楽しいんですけれども、今日この、シリーズでここからお届けするということで、今日は1本目になるんですけれども、のぞみちゃんにとって桑原さんにとって、アナウンサーに大切なことって何なのかなって聞きたいなと思います。
アナウンサーに大切なことですか？アナウンサーに大切なことはもうたくさんいろいろあるんですけれども、そうですね、今回は平松さんとの対談ということで、やっぱり音声ということで、滑舌ですとか発音ですとか発声ですとか、それからあとは読解力ですね。これが非常に大切かなと思います。
読解力、
読解力、
読解力って国語とかでよく言って、読み解く力っていうことですね。文章を簡単に言う、
そうですね、もうニュース原稿を読むときというのは人の、書いたものを読むということですから、その人が何を伝えたいのかという非常に読解力が必要なんですよね。
なるほど。その読解力っていうところで、なんか例えばこう読解力がないとどういう問題があるんでしょう？
そうですね、例えばもみじっていう歌、平松さん覚えてますか？知ってますか？
小学校で歌ったやつですか？
はい、
秋の夕日に出る山もみじ、
もみじ、はい、
はい、
そうです。そのもみじなんですけれども、歌詞で今まさに照山もみじっていうのが出てきましたね。
はいはいはい、
はい、
出てきました。
で、私、あれ、ずっと、てる山、もみじ。てってるのが山で、そこにもみじが生えているんだと思ったんですよ。てる山、もみじ。でも、いつだったか、街を歩いているときに、街の街路樹が山もみじで、初めてそこで、あの歌詞は、てる山もみじ。つまり、太陽のその光に当たっているのは、山もみじ。なったっていうことに気づいたんですね。てる山もみじとてる山もみじでは全然話が変わってきますよね。そういうところをどれだけわかるのか理解するのかという読解力です。
なるほど、そこをもって読解力とおっしゃる。私も実はお恥ずかしいんですけど、あの歌はね、メロディーはおなじみで鼻歌で歌ったりとかしてると思うんですけれども、意味までそんな考えて歌ってなかった気がしますね。そうやって言われると確かに、てる、山、もみじって言われるとなんか単語が並んでるだけな感じになって、確かにそのあたりの関係っていうのはなんか情景っていうか断片的な感じがしますよね。それが山もみじっていう木があって、そこにその夕日が照らす、こう夕日が当たってるということですね。ああ、そうすると全然具体的になりますね、イメージがね。
情景も変わってきますよね。
変わってきますね。全然違うと思いますね。そのあたりを思い描いて、歌ったり言ったり 歌でどうやってそれを表現するのかなと思いますけど、どこで切るかとかそういう話になるんでしょうね。ただまあ単純に切るだけじゃないかもしれませんけど、そういう意味では英語もそうですよ。
あ、そうなんですね。日本語と同じですか？
同じですね。同じですね。本当にあのどこで切るか、まあ機械的にここで切ればいいんだっていう感じで、ここで切ればこういう意味になるんだっていう感じよりは、意味を思い浮かべて自然に切れるところが出てくるはずなので、そこでその意味、そっちありきで、イメージありきで切っていくと、ある、受け取り方があって、意図と言いましょうか、一つの意図があるんですけれども、それを全然考えなかったりして字面だけを読んで切ると違うところで切れちゃったりしますよね。
英語の場合は緩急で表現したりもするんですよね。
あ、ありますね。それはありますね。日本語はどうですか？アナウンスの場合は。
あまり日本語でも緩急、つまり強く読んだり弱く読んだりというのはあるんですけれども、英語ほどはないと思います。
なるほど。
でも英語もそれだけ読解力がないと、その緩急というのはつけられないですよね。
と思います。イントネーションとかよく言うんですけれども、このイントネーションというのも音程が高いとか低いというだけではなくて、どこまでをひとまとまりとして言うかによって意味合いが全く変わることがあるんですよね。英語の場合は、日本最初にステートメントってこう何々は何々であるみたいなことを言って、その後理由があとくっついてくるんですけども、理由ではなくて、じゃあ誰々が承認しましたとか、そういう話があったとします。そうすると、何々は承認されました、誰々によってっていう言い方をするんですね、順番が。その時に誰々によっての誰々が並ん A、B、C とか並んでた場合に、誰々によってっていうのを A だけで切ってしまうと、 A によって承認されたで B、C っていうふうに並ぶわけですね。 B&C っていうね、並んだ時に A、B&C だったのか、 A によって承認され、 B と C に改めて承認にかけられますっていう意味なのかとかが分かりにくくなってしまうんですね。例えば、ちょっと大ごとですよね。これ全然あの意味合いが変わってきてしまうので、このあたりとかをどうやってコントロールするかっていうと、このイントネーションを意図的にそのアウトプットするかどうか、無責任、まあ無責任という言葉が良いのか分かりませんけれども、その聞いた通りだからということで、そのあまりその出てくる自分のアウトプットの仕方ですね、これによってどういうふうに受け取られるかということをあまり意識しないで出してしまうと、そういうちょっと事故が起きたりするかなと思います。
確かに今の話を聞いてると、通訳さんの場合、企業さんや会社さんを相手にしたりすることも多いと思うので、 A という会社と BC という会社なのか、 ABC という会社なのか、それによって会社さんの取る考えが全然変わってくるので、商談がまとまったりまとまらなかったり、嘘になってしまったりするっていうことですよね。
極端な話をするとそういうことありえると思いますね。はい。
日本語の場合は、そこまではっきりした緩急というのがないんですけれども、例えば昔のサザエさんって、明日を作る技術の東芝がお送りいたします、いたしますってタラちゃんが言うようなエンディングだったんですよ。はい。で、これ実はさっきの私の、テル山もみじの話で言うと、明日を作る技術の東芝がお送りしますなのか、明日を作る技術の東芝がお送りしますなのかでは意味合いが変わってくるんですね。明日を作るのは技術の東芝なのか、明日を作る技術を持っている東芝なのか、切る場所によって、でも文章としては全く同じものなんです。 まあ、こういうのをギナタ読みっていう言い方を日本ではするわけなんですけれども、
ギナタ読み、
はい、もともとは義経と弁慶の弁慶がなギナタでを弁慶がなギナタでというふうに間違えたところからギナタ読みという言い方をしているということなんですけれども、そういう言葉がたくさん日本にはあるわけなんですよね。間違えそうな、全然意味合いが変わってしまうっていう。でやっぱりそう考えるととても読解力が必要かと思いますし、英語もやっぱり読解力必要なものですね。
本当にそうだと思いますね。もう英語もまさにそうだと思います。本当に例えばのぞみちゃんを前に Thank you のぞみっていうのと Thank you って切ってのぞみっていうのだと違いますもんね。でも字で書くと同じですね。
そうですよね。でもそこがアナウンサーも通訳も自分の言葉で喋る、まあ、アナウンサーの場合自分で言葉で喋る時もありますけれども、人の原稿を読むとか人の話を誰かに伝えるのってやっぱり読解力必要ですよね。
いや、そうだと思います。本当そうだと思います。なんなら、はい、許されるのであれば、ここで先ほどの東芝さんのお話みたいな感じだと思うんですけれども、こちらはこういう意味ですかとかっていうことを確認した上で出せるといいですよね。
そうですよね。
奥が深いですね。いや、本当に日本人が陥りやすい、こう英語の発音と全く同じ罠ということでもないのかもしれませんが、本当に英語の場合はアクセントですね、こうどこが強いか、語によっても この例えば前置詞だったとしても通常は弱いんですね。音としては聞こえるか聞こえないかぐらいの感じで言うんですけれども、そこが例えばアットであるとかインであるとかによって意味がぐっと変わると、話者本人が思うのであれば、そこは強調して言うっていうのがすごくその英語の特徴としてはあるかなと思います。あ、日本語でもそうですかね。その何々でって言ったりしますかね、突然。
そうですね、あまり強くそれを言ってしまうとカジュアルになりすぎてしまうこともあるのでなかなか難しいところではありますけれど、そういう使い方をする時もありますね。
なるほど。あ、しょっちゅうしょっちゅうはしないけれども何かの時にっていうことですね。いやーすごいですね。こうっていうことは読解力、それからそれを伝えるための声ですよね。発声だとか滑舌だとかっていうことが日本語で大切で、英語でも大切っていうことですね。ありがとうございます。はい、でここでですね、告知です。今回2人で今だからこそ学んでいただきたい日本語の発音セミナー、滑舌のセミナーを行います。はい、ご存知ウイロウリを使わせていただくんですけれども、英語の発音を良くしたい方がこの番組聞いてくださってるんですが、日本語の方は間に合ってますとか、英語の発音なんであって日本語は別にっていうふうに思われるではないかなと思うんですけれども、実は私たちがいつも話している日本語で口とか顔の筋肉をあまり使っていないっていう方が圧倒的に多いんですね。で、この使っていない時の、使っているつもりだけれどもあまり使っていないとか、小さい時からの癖っていうのがそのまま英語の音に出るんですね。で、この癖っていうのはなかなか取りづらいです。で、まず日本語を話す時から意識的に口とか顔の筋肉を使うようにしていくと、日本語だけではなくて、なんと英語の滑舌も良くなるんですよ。というわけでですね、改めてご説明しますけれども、6月27日日曜日、日本時間の夜8時、20時ですね。 60分から90分を予定しております。すごく楽しいと思いますので、ぜひお越しください。はい、あの申し込みはリンクがございます。概要欄にそのリンクを載せておきますので、ピンときた方はぜひお申し込みください。この桑原のぞみさんとのシリーズ、今日だけではなくて何回か続けていきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。のぞみさん、ありがとうございました。それでは失礼いたします。